ということでね、
はい、
えらい、すごい、さすが、ともちゃん、
としてる
よ、えらい、かわいい、
よ、
若い、えらい、うん、すごい、
他ないですか、他、
さすが、
なんか出ましたね、
すごい、えらいことになります、
ルーさんですか、
えらいことになります、
ものすごいね、
ものすごいんです、えらいことになるんです、
何が？
え？大体映画の結末の話なん
で、
あのいや違うんですよ。先週ね、はい、小林睦郎さんの、うん、褒め芸をね、うん、継承していきたいっていう話したと思うんですよ。
うん、しましたしました。
ええ、そしたら、うん、電話が鳴りまして、
お電話か。
ピロリロリーンって。
うん、なんだろう。
小林睦郎です。
ご本人。
小林睦郎です。
似てるのか似てないのか分かりませんけど。
うまい。うん、あこれ別に CM か。
あそうですね。ええ、意気込みを
伝えます。おすすめです。
あ、ありましたね。
連絡が来まして。はいはい、ですね、チェリー君は私の褒め芸の正当な継承者に認定しますと。
え、すごい、
ご承認、
すごい、
ご承認くださいっていう連絡がですね、あの小林睦郎さんから、アナウンサー50年の小林睦郎さんから届きまして、
うん、
これはもう私も気を引き締めて、うんうん、褒めていかないといけない、
うん、
まあ、本来生活では非常に人を褒めることの少ない人生なんですよ。
そうですね、大体けなしてますもんね。
大体けなしてますし、大体うがった見方で笑顔の人を見たらあの人は裏があるんじゃないか、
うん、そうに違いないみたいな、
そうに違いない、うん、で金持ってる人がいたら悪い金じゃないか活躍してる人を見たらコネじゃないか、うん、とにかくもう悪いことしか想像しない素直にこう全てを受け入れることができないタイプなんですよ、うん、それはもうずっとなんですけども、うん、
性格だから、
性格なんです、うんうん、でもまあこの際、うん、それは一旦こっちは置いといて、
置いといて、
やっぱりこの褒め芸、
うんうん、
ね、
うん、
素直に皆さんを褒めていきたい、
邁進していきたい、
邁進していきたいなっていう気持ちはあるんです。改めてそれを実感した、
うん、そうだから、ただ言葉だけでね、偉いとかすごいとかって言うんじゃなくて、うん、
あ、じゃなくて
心からそう思えるように。
いやでも言ってる時は心から思ってるんですよ。その言ってる15秒間偉いって言ってるその2秒の間は偉いと思ってんのよ、
うん、偉い、
それが終わった後は、うん、まあそんなもんかなって思ってますけど
ひどいな
その時は偉いってね、うん、やっぱ思ってるとは。
じゃあさっき私のこといっぱいなんか言ってくれたような気がしたのは全部もうその瞬間だけだった。
これは本当に思ってますよ。
ええ、そうですか。
そう、なんて言ったか覚えてないけど
覚えてない
あ、そうか、
ひどい、
なんて言ったかな、偉いって言ったかな、
偉い、すごい、
すごい、かわいい、
若い、
若い、そうそうそう、だからそういうのはね、だから最後の方に言うとだんだん追い込まれてきてるから苦し紛れよね、やっぱり最初の方に言ってるとこは素直にね、うん、あ、中川さん偉いなって朝早起きてとか思ってるけど、やっぱり若いってなってきたらほんまかっていう話になってきますよ。
ちょっとどういうことですか、それは。
やっぱりそれはその、ね、相対的に見たら、うん、ね、どうなんか、
そうでもないっていうことですか。
そうそうそうっていう話に当然なってくるし、だから苦し紛れに最後の方は言ってる感じはあるよね。なんかそこを苦し紛れじゃないように聞かせるっていうのが褒め芸、う
ん、なんかね、チェリーさんは
褒めてないなこれ、
うん、褒めてない、
褒めてないなこれ、失礼な話や、うんうん、すいません、ベテランにをいじってしまいまして、
すいません、
もう今日はこれぐらいにしておきたいと思います、
はい、
参りましょう、せーの、らしくあれ。
障害者福祉に一生を捧げた社会福祉法人つわぶき会初代理事長、故岩橋雅澄氏の連続ラジオ小説「こう思う親の心を積み重ねて」が4月2日スタート。放送は月曜から金曜の午後4時19分からです。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。早速新番組の情報がね、飛び込んできましたけども。
そうですね、
もう19分、
4時19
分スタート、
スタート。
こう思う親の心を積み重ねて、
はい、
ね、これも朗読の番組ですかね、
連続ラジオ小説です。
いいですね、
はい、
19分からのスタートって、ね、はい、ということは昼ワイドは18分に CM に入ろうってことですかね。
多分そういうことですね。17分58秒まであるんですよね、
まあ、あってね、
うん、
でその後1分 CM
1分あって、
で19分からの番組、
10分間、
うん、はい、これね、大事な情報です。さあ、ということでマイクで直撃、教えてチェリーのコーナー。このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介しています。
見に行きました。
何を、桜、
うん、
行きました。先週土曜日ね、
ええ、
ちょっと行きました。
あ、
うん、
どこ行きました、
うん、和歌山城。
あ、私も和歌山城行ったんですよ。
まだなんかね、屋台がね、うん、土曜日の昼ぐらいに行ったんですけども、
うんうん、
出始めで、
うん、
まだなんかトラックが来て荷物搬入してるような感じだったんですよ。
あ
んまりまだ出てなくて、
うん、完成形じゃなかったんですね。
そう、でもたこ焼き買いました、
うんうん、
やってるとこで、
うんうんうん、早いところは始めててみたいな。
サンドイッチを買ってね、
うん、
持って行きまして。
あら、いいですね、
うん、買いましたよ。
お天気も最近いいですから。
そう、でもサンドイッチだけ足らんかったんで、
うん、
たこ焼き2パックと、
2パックも買ったんですか。
あとフライドポテト買いましたけど。
だから1種類ずつでいいじゃないですか。1種類、そのね、2パック買う必要がない。
いや、1パックでは足らんかなと思って。
いいじゃないですか。
ほんまはだから
たこ焼き、なんで2パックも食べるの。
たこ焼きと何かと、まあ ぐらい、いや例えばたこ焼きと焼きそばとお好み焼きやったらいいんですけども、うん、まあ他の屋台があんまやってなかったから、うん、だからまあたこ焼き、まあ、2つ買っとこうかってことで2つと、うん、まあなんか足らんなってことでフライドポテト
2つなかなか見ないですけどね、
それでやっぱお腹いっぱいになりました、
うん、あそうですか、よかったよかった、
僕の選択は間違ってなかった、
満たされたならいいです、もうそれで、
はい、先月ちょっとお金下ろしたんで気が大きくなってるんですよ、
うん、
つい買ってまうんですね、
屋台でたこ焼き買ったら、うん、2パック買ったらまあ1000円ぐらいね、
うん、
でフライドポテト買ったらそこに300円、まあ、300円乗るでしょ、
うん、
でサンドイッチも買ってるでしょ、
サンドイッチ買ってる、
うんうん、普段から考えられないリッチな、
そうなんですよ、普段の3食分ぐらいの金パパ使ってますからね春のせいですよ、
そう
パパが使ってます
ね、はい、何でも出ていきやすくなる、
そうなんですよ、財布が緩む春でございますね、
うん、私もね、屋台も楽しみだなと思いながら、うん、私の予想はやっぱり当たってましたね、だから20日に開花宣言になって、うん、そこからま多分今週末ぐらい、まあ、先週の土日ね、うんうん、
先週の土日ね、
だから、まだちょっとね、うん、屋台は途中かなと思ったんです、
なるほど、う
ん、で、人もまあ多いかもしれないし、うん、いろんなことを考えて次の週に行こうと思って、
なるほど、
うん、本格的な花見はね、
ちゃんとしたやつはね、
ちゃんとしたのはね、うん、と思って先週の土日は行かなかった、
なるほど、うん、じゃあこの週行ってるぐらいなんですか、
そうそうそう、今週、あれ何曜日だったかな、ちょっと忘れました、平日に、あ月曜日かな、
はいはい、
に、和歌山城を覗きましたら、
いいですね、
いやおもてなし忍者の方がいたので、おもてなし忍者ね、ちょっとすいませんとか言って話聞かせてもらってたんですよ、そしたらいやもう日曜日すごかったと、
あそう、
もうファミリーが大勢来られてて楽しんでましたよ、まあ
う
ん、でもその桜の見頃から言うとその頃もすごくいい頃だし、まあ、散り染めが好きな方もいらっしゃるし、まあ、いろんなタイミングで行っても楽しいなと思うんですけれども、うん、で私が月曜日に行った時にはもう屋台は完成、
うん、そうでしょうね、もう稼ぎ時ってやつですよね、
で外国の方ですかね、いっぱい屋台に並んでたりとか、うん、あと高校生ぐらい大学生かなっていうような、うんね、生徒、うん、学生さんが、まあ、来てみんなでワイワイお花見してたりとか、ワイワイ
してるよね、
春休みですもんね、
俺学生時代あやったことあるか、
あります、
一応あるかな、
うん、私ねあんまり覚えてないんですよ、
うん、でもなんかやってたわな、やってる人は、
やってる人はやってたと思います、
うん、
1回だけ行ったような気もします、
なんかみんなすごい楽しそうなんよ学生さんが、
うんうんう
ん
う
ん、なんかと思って羨ましいなと、あんな学生生活、じゃ僕もやったと思うねん、
うん、
大阪城公園で県警、うん、森の宮のね血液センターが近いんですよ、
うんうん、
だからやったと思う、やったんやけど、うん、なんかその男女でキャピキャピみたいな感じではなかったなっていう感じ、
あ私行ったことあります、
あそう
高校の時、
うん、
みんなで、うん、あれね須磨の方だったかな、
あいいですね、有名ですね須磨、う
ん、
もね、
ね公園があって、うん、そこになんか食べ物とか持って、
うん、
何人かクラスの何人かで、
あ そ, う
そういえば行きましたよ、
高校の時は全く行ったことない全くない
そんな力込めて、
もう全くない、高校の時花見なんかするぐだって、う
ん、それがまあねみんなで
お酒も飲まへんしさ、
うん、でみんなで集まろうみたいなことになって、なぜか、まあ、うち高校3年間同じクラスだったんですよ、
あそうなんや、
だいたい1年目はみんなちょっとよそよそしいんだけど、
ね、でももう2年3年になったらね
なってくるとだんだんこう
仲いいもん、ね、
うん、打ち解けてきて、で行こうぜみたいになって、
風流な学校やね、
行きましたねそういえば、
そう、
うん、
行ったことないわ、
お花見遠足ですよ、
みんなね僕ってた学校ね阪和線沿線の子が多かったんですよ、
うんうん、
僕だけ自転車通学やったんです、
うん、
友達の中で、
うん、
みんなひねののジャスコに集合してたんですけども、うん、僕行ってなかった、
ね、
行かれへん自転車で金ないし
ねひねのまではちょっと
お金かかるし、尾崎の駅前の戸口って本屋しか行ってなかったからもう戸口もないですけども、
あ集まりにも参加せず、
参加せず、
うんうん、誰かと共通の趣味があったとか、
ラジオラジオ、あ一人でしか聞いてなかった、
あそうか、
うん、仲間、うん、いいですね、
ちょっとね、チェリーさんの高校時代を覗き見してしまいましたけど、
でまあ本屋さんじゃないわ、何だっけ、
あそうそう、
あ桜、花見にね和歌山で行きまし て,
まして、うん、ちょうどね月曜日の頃まだ満開もうすぐかなぐらいの時で、うん、七分咲きぐらいでしたかね、
はいはいはい、
とかっていう話でした、
うん、
でもなんかこうみんなが集まっているっていうのがいいなと思うんですよ、
そうやね、
そうお花見ってんというか桜って人を出かける理由にさせてくれるじゃないですか、
うんそ
うねうん、咲いたから行こうみたいな、
うんうんう
ん
そうね、
そういう存在が毎年この時期にね、
うん、
出てくれるっていう なんかそういうのが私だんだんね最近ね、うん、感傷に浸ってしまう。
はい、まだ30代早い。
なんかいいな、ちょっと涙ぐむみたいな。早い、もうそういう域にね最近来てるんですよ。
それはよく小田川さんがね、うん、桜の話してね、うん、で、あのあれやこの時期かかるあれや、あの竹内まりやの、うん、あの
何
ほーいーねにむーん、
はいはいはいはい、
人生の扉、
人生の扉
ね、うん、この世代60ぐらいないと。そう、竹内まりやさんもあの曲出したんはここ3年10年以内と思うから、
ね、50代40代、
そうそうそう50代からですよ、そんなこと言う、うん、ね、あと人生で何回この桜を見られる。小田川さん毎回その話してますから。
でももうなんかもう、ね、ぐーっとくるものがあって、
いやいやいやいや、うん、あなたまだ何十回も見られるでしょ。
家に帰ってお酒を飲むんです、
うん、何そら、ねね、おかしいですね。こういう時普通やっぱりやるじゃないですか、あの会社の皆さんで花見に行こうみたいな感じじゃないですか、大宴会。
あのね、うん、それも、うん、何年か前まではあったような気がするんですよ、うん、
いや俺一回も呼ばれたことない、そんないよそれ。
あれそうでしたっけ。
ないよ、
何人かで行ったりとかしてたんですよ、昼休みに。
あ、昼休み、ね、
近いからお城にちょっと行って、はいはい、昼休みに生放送やってたから、食べようよみたいな、うん、うん、あーって
あ、
行くこともなくなりましたよね。
ないないない、
うん、ただあの偶然にも小田川さんに会うっていう、ね、お城で、
あの小田川和彦さん、
その桜が大好きな桜マスターのね、
桜好きやからね小田川さん。
で和歌山城で偶然ここで会ったのも。
小田川さんどの辺歩いてたんですか、ちなみに。
二の丸エリアです。
一番花見客の多いあたりですね、
二の丸御殿のなんか、はいはいはい、跡みたいなところ、はいはい、お庭になってるじゃないですか、
なってますね、
であそこで、うん、お弁当広げてる方が結構いらっしゃったり、
多いよね、それこそ学生とかね、
そうそう、でお子さんちっちゃい子供さん
遊ばせてた。僕もこの間そこで花見しましたよ、だから。
ああ、うん、ね、だからいいスポットなんだと思うん
ですよ。わかりやすいからね。
うん、でそこをブラーっと見てて、あーいるんだなーと思って、うん、ってね、そうだなーと思って、うん、ふって振り向いたら、うん、見たことのある、
ほう、
おじさんがニットの帽子、
ニット帽をかぶったおじさんが
の、そうジャケットの、あれと思っておしゃれな男性が歩いてる、
あのジーンショップでね、うん、ブラックリ町のジーンショップ、ね、場所は教えてくれないんですよ、どこにあるかちょっとおしゃれな、
ちょっとおしゃれなね、
小田川さんと結構煽り率高いで、和歌山市内歩いてて。
そうですか、だってあんまりない。
そうだから中川さんと街中で会うよりも小田川さんと会った経験の方があるし、
うん、そうですか、
寺門さんとか北尾さんと街中で会うこともまあないけど、
ないです、ね、
小田川さんとは会うで、結構
結構出歩いてらっしゃるんですよね、
うん、ええけど別に
思わず声かけちゃって嬉しくなって、
そうそう嬉しくなって、
ね、小田川さんって言ったら、えみたいな、
どうしたのともちゃんって、
そうこんなところでって言って、うん、
はいはい、
でしばらくあの録音などして帰ったんです。
なんで録音すんねん、
急にだから二人ともそこで声が大きくなるんですよ、
う
ん、
急にね
今まで黙って一人で歩いて
た、ね、一人で桜見てたのに、
それ小田川さんわーわーわーわーわーみたいな、ちょっと周りの人がね、
びっくり、誰やこれってねなりますから ね、
ごめんなさい、
大々的に録音してるようにも見えませんしね。
そうなんですよ、最近もうあのちっちゃいね小型の、マイクなくても撮れる録音機あるんで、
まあまあ立ちの悪い YouTuber みたいなもんですよね。
そうですそうです、 YouTuber ですよ、肩から見たら
ねえ、こう変な YouTuber やなってねもうこっちはおじさんやしこっちはまあお姉さんやけども
なんだろうみたいな、
そうどんな二人やねんっていう、
別に奇抜なこともしてませんし、なんとかしてみたみたいなね、
そうそうそう、なんか
そういうのもないし、
悪いことしてね、うん、あのバーって桜の枝を折ってバーって降らすとか、
うん、
そういう過激なことしてるわけでもないでしょ、
うん、ちょっと立ち話してるんですよなんだろうみたいな、
そうそう、全くこの YouTuber でもないですね、う
ん、ピンときませんよね、ですから、大きい声で急な立ち話をしている2人みたいな、
2人ってね、親子みたいなね、う
ん、でその後少し散策をして、で小田川さんとは別れまして、
あ、別れました、
僕こっちだから、あ、私こっちです、
なるほど、ね、
正反対の方向を歩いて、
よかったです、
そんな感じでね、
いや素晴らしかったです、う
ん、でもまた行きますんで、
うん、
きっとこの放送が ね、
まだまだね、
うん、ある頃にはもう行ってるんじゃないかなと思いますけど ね、
うん、じゃあ行きましょう、
まだまだ楽しみたいと思います、
はい、期待してます。裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
うん、
改編スペシャル行きましょうか、もう
行きましょう行きましょう、
春改編スペシャルです
よっ、
まずはですね、
はい、
佐古さん卒業ということで、
はい、
佐古ひとみさんですね、
はい、
今まではグッデイ月曜日、それから日曜日のラジオカフェなど、
うん、
あとまあ健やかなロゴとかね、
うんうん、
あとホンダドリームなど、なんかもやってましたけどもね、あと日曜日の9時のニュース、
うんうんうん、
こんな辺もやってましたけどね、うんうん、卒業ということで、
はい、
ちょっと本業の方が忙しくなってきたということでね、
という
みんな本業もありますんで、
ね、
グッデイ、じゃあ月曜日誰やんねんだ、
どうなるんだと、
はい、
ラジオカフェはどうなるんだと、
どうなるんだ、ね、小林睦郎さんが担当します、
なんと、
はい、すごい、偉い、ベテランやのに
師匠が
ベテランやのにすごい、
ね、早起き、
早起きですね、6時半から 月曜日
8時半まで、
はい、カーから金は北尾博信アナウンサーが引き続き担当します、
はい、
でラジオカフェね、日曜日正午から1時間、まあ、これもともと映画のコーナーとかあってね、
う
んうん、でもう結構小林さんが長いんですこの番組 ね、
そうですよね、
はい、赤井さんがやった時も長かったですけども、
うん、
ということでこれも小林元さんが担当と、
そうなんです、
いうことでございますね、
はい、
はい、そしてですね、
はい、
じゃあ田辺の単独放送はどうなんだよという、
そうですよね、今まではそうだったわけですからね、
そうなんですよ、ということで、本社へ帰ってきまして、
はい、
田辺のじゃあ単独放送これはもう OK なんですかね、単独で言ってるんですかね、
うん、まあいいんじゃないですかね、1週間前ぐらいからだいたい OK ということで、はい、
いいですか、
いいです、
松原明石さんが担当するという、
明石さんが登場します、
はい、まあ元に戻ったというね、
うん、
まあ小林武蔵さんの前に川崎学君って人もいてたんですけど、みんな忘れてると思うんですよ、うん、
元に戻ったんですね、
元に戻ったんです、はい、はい、そしてですね、ボックスがちょっと変わるみたいですね、
はい、
ボックスが変わりますね、
ボックス私から言いましょうか、
ああそうですね、
ボックス、
ランチボックス、
ランチボックス、月と金は赤いゆかりさん、
うん、一緒ですね、
はい、で、今まで私か水木と担当していたんですが、
うん、
水曜日、
うん、
卒業することになりまして
一曜日だけ卒業とかあるの、
ねえ、はい、あるんです、あるんです、で、水曜日は角堂紗友子アナウンサーが担当します、
ミュージカル大好き、
はい、
角堂アナウンサー、
ね、
兵庫県宝塚市出身、
だから先生とのまた年齢差がさらに、
うん、でも角堂さんもともとだから
ちょっとあの戻るぐらいの感じです、
半年ぐらいやってましたね、ボックスね、小林元アナウンサーと一緒にね、
そうですそうです、
だからまあ戻る感じですね、
ね、またあの息の合ったコンビでお届けしますのでよろしくお願いします、
じゃあ小林先生の健康相談も角堂アナウンサーが担当と、
そうですね、
はい、だからベテラン中堅新人のミルフィーユと、
うん
ね、月金は赤井さん、
うん、
火木は中川さん、うん、そして水曜日角堂さん、うん、こうねキュッとこ
う、いや
でもう角堂さんもう働きにくいってなって
やりにくいってごめんなさいね、
外圧がすごいグーってなって
何もないですけどね、あそっ
か、はい、はい、そして、それ以外の、まあ、番組の枠組みとしてはまあ基本は一緒なんですけどね、
一緒ですね、大体一緒です、
でまあ注目のゴールデンナイターですけども、
はい、
もうねニュース等で話題になってましたけども、まあ、TBS ラジオがですねナイター中継撤退ということで、
うん、
火曜日はですね、岡山放送もナイターないんですね、う
ん、ないんですよ、
ここはですねアフターシックスジャンクションという番組が、
はい、
TBS 初ですかね、これね、歌丸って書いてますここにね、
商店ですか、
商店じゃない、その歌丸さんじゃないんですよ、ライムスター歌丸です、
でもだってあのプログラムには歌丸って書いて
ます、うん、いや歌丸としかライムスターをつけてもらわんとちょっと誰か分かれへん歌丸だけ書かれてもこれあなた担当でしょ、番組表は
その欄は私じゃないんですって、
そうなん、
そう
ここは
そうです私、
他は中川さん
言えない
担当やけど、うん、ここは中川さんが担当、
そう私言えないの、うん、
変な担当割りやんねんねこれライムスターつけてくれやんと、歌丸だけやったら何もか分からへん、船の名前かと思ったよ、
そうそう、次回するときにまたね、うん、検討していただこうと思います、別に写真とかもないんですよ、
お前で
何なのか
分からない、
ライムスターの歌丸さんの ね番組
で、まあ、ゴールデンナイターは、はい、水木金と、
うん、
お送りいたします、はい、ということはあれやね、あの9時からやってるミュージックスケッチは、
うん、
火水木金でね、
うんうんうん、
火曜日は絶対流れるってこと
で絶対あるんです、
うわどうしよう、
チェリーさん頑張れ、
いやこれはないっていう日たまにあんのよこの並びきついな、1時間これ聞くのって時あんのよたまに結構短い曲がね細切れに流れる回が結構あって、うんうん、で今年から実は僕ちょっとミュージックスケッチのパターン変えてるんですよ、
うん、
昔ね木曜日が J80 で、
うんうん、
金曜日が演歌やったんですよ、
うんうん、
でそれを木曜、うん、去年ぐらいから木曜日 J-POP で、
うん、
金曜日演歌、
うん、
で火水はジュングリやったんですけど、
うんうん、
もうこの春から全部ジュングリになってるんですよ実は、
あそうですか、
その金曜演歌、うん、木曜 J-POP 固定っていうのはもうやめたんです、うん、
やめて、
だからもう毎日ジャンルが結構ギュンギュン入れ替わ
り立ち替わりじゃあいろんなのが聞けると、
そうなんですよ、
ことになってる、
やっぱりミュージックスケッチは何流れるかわからないっていうのがね、
うん、
作ってる方もわからないんですけどそれがいいんじゃないか
と、びっくり箱みたいな展開で、
びっくり箱みたいな展開なんで、うん、なんかボックスミュージックですよだからミュージックスケッチボックスにしてもいいぐらいですよ、
そうですね、もうミュージックボックスにします、
ミュージックボックスにします、ありがちなタイトルやなということなんで、うわそれ火曜日絶対流れるのがきついなどうしよう、これなんやこれで並びばっか1時間続いたどうしよう、
うーん
火曜日 J-POP にしようかな、
そう何が起こるか分かりません、
そして、半年ぶりに帰ってきたかな僕たちの王道、
はい、
月曜19時と、うん、まあ、日曜の23時は同じです ね
だから野球の時期は王道みたいな感じです ね、
そ、 うですね、そしてですねこのらしくはあれなんですけども、
うん、
まあ、この後に放送しますナーサンチもそうなんですけども、
うん、
移動ということになりましてね、うん、らしくはあれがですね来週からは22時半から、
うん、
でらしくあナーサンチが23時から、
うん、
で23時半から音楽トラナナこれ変わらずですね、
うんうんうん、
で、じゃあこの時間何やるんかというと、うん、なんとアイドルファンの皆さんお待たせしました。
お待たせしました。
来週24時土曜日ですね。桃色クローバー Z、
はい、
桃クロクラブ ×○×○、
うん、
XO XO、
うん、
そしてその後24時半からは中居正広オン&オンエアがスタート、
うん、そうなんです
よ。アイドルファンの皆さんお待たせしました。
はい、
ここで急に若向け編成に舵を切ってきました。まあこのオードリーさんのオールナイトニッポンってね、結構聞かれてる番組ですからね、ここにつなげていくという、
そうですね、
ことですかね。
で、私たちはこうちょっと
弾き出された
時間が
もう僕のお前の番組相田翔子のスイートソレイ、これがいいですね。相田翔子さんがね、いいですね、いいですから、
そこから受け継いでの
そうなんですよ。城之内さねのハートフルダイアリー、柏原芳恵のジャンピーミュージック、相田翔子のスイートソレイ、そしてらしくはこの並びがすごいですよ。その前、うん、あの城之内さんの前チップイン歌謡曲です
から、チップイン歌謡曲、
その前あのキー巡りっていう番組始まってる、始まる
んですけど、キー巡り、
これちょっとまだね全容が明らかじゃないんですよ、
うん、何の番組なんですかね。
ですキー木材の情報ですかね、木材組合の、
キ ー、まあ、キーハンターかもしれません。
あ、キーハンター懐かしいです、そんな番組ありましたね。まあ、その辺も聞いていただいて、
はい、どんなのかなと思って、
そしてこれラジオファンが注目してるのはですね、時間なくなってきたな、日曜日の20時、うん、ドリカムのね、うん、中村正人さんの番組、
そうなんですよ、
これなんとですね、うん、JFN 系列、
うん、
ね、各局、
うんうんうんうん、
プラス山梨放送、
うん、
そして和歌山放送、
そう、
強力ネットっていうこれがもう
すごくないですか、すごいんですよ、皆さん、
やっぱり全国カバーしてね、
そうそう、
ありがたい、お送りしましょう。
そして和歌山放送でぜひお聞きください。
そう、和歌山放送で聞いてください、
はい、
エネオスプレゼンツドリームズカムトゥルー、中村正人のエナジーフォーオール。
私、中村さんの話し方ってどんなのかってあんまり知らない、
中村です。え、あ、違う中村さん、
違う、
あ、そうか。それからですね、
うん、
あ、もう時間なくなって、あと、杉本勝則のパテントトーク、
はい、
なんと復活ということで、
復活です。
毎週じゃないですね、毎月第1、第3日曜日の午前11時25分から、
はい、
ね、パテントトーク復活、
はい、
それに伴ってですね、11時25分からやってたこれ推しはですね、第2週と第5週になります、
うん、
はい、
お気をつけください。
お気をつけください。いや、気をつけなくてもいいですか、それは。はい、こんなとこですかね、改編ネタはね。
そうですね。
はい。
うん、ということで、ちょこっとこうやっぱり新しい風が入ったりとか。
そうなんですよ。
ね、新番組も始まりますし、
注目していただきたいなと。
ね、引き続き、
ま、引き続き春からも、友達ラジオ和歌山放送でお楽しみいただきたいと思います。